M チャンネルフロムマイズルナンバー651号、2017年11月11日土曜日収録。日付が変わる頃から約1週間お聞きいただけます。 M チャンネルフロムマイズル、京都府北部マイズル市からお届けしております。今週皆様のお相手をいたしますのは私サニーさんです。はい、私一人で、お送りするナンバー651号ということでショートバージョンでお届けいたします。ショートバージョンのお決まりですね。では早速1曲いきましょう。サンズはクラウドで桜。1曲目サンズはクラウドで桜でした。 はい、めっきり朝晩寒くなりましてですね、風邪をひきやすいシーズンになりましたけども、皆さんはいかがお過ごしでございましょうか、ね。僕のしているところも何人か風邪ひいてるような話を聞いておりますが、気をつけてください。楽しいね、生活が送れなくなっちゃいますよということで、早速ですが、こんなネタがあります。現金支払いお断りね。東京で実験店を開店します。これはロイヤルホストですね、ロイヤルホールディングス、ロイヤルホストですねは、支払いを電子マネーやクレジットカードだけにした実験店を東京都内に、開店しますということをです、ね、まあ、発表したんですね。というかもう開店してるんですね。6日に開店するということでしたね。で、現金の管理を完全になくすなどして従業員の作業効率を上げ、深刻化する人手不足に対応する狙いですということです。で、この開店するレストラン、ギャザリングテーブル、ギャザリングテーブルバントリー、パントリーですねは、現金のやり取りをなくすため、入り口にレジを置かず電子マネーのチャージもできないと、店舗入り口に現金断りを知らせる表示を出しますと。注文はテーブルのタブレット端末から行うと。で、代金も同じタブレット端末で電子マネーやクレジットカードを使って支払うと。で、店舗運営の作業が減ることで約40席の店舗を3人で運営できるとロイヤルホールディングスは見ているということなんですね。で、今後はこの店で得たノウハウを主力のロイヤルホストの各店舗にも導入をしていく方針ですということだそうです。ねえね、これね、このタブレット端末によるセルフオーダーの他にもですね、セントラルキッチン、集中調理施設なども取り入れ、少人数小スペースで営業をしていこうということだそうです。確かにですね、最近そのスーパーとかねでもそうなんですけども、自動釣り線機がついたレジを、導入するところが非常に増えてきています。で、それはなぜかっていうと、もう現金を触るのが嫌なんですっていう人が増えてるんですね。例えば10円足らないとか100円足らないとか、ね、その釣り線の渡し間違いとかでですね、その揉めるのが嫌だということで、自動釣り線機を導入することによって、そういう問題に対応していこうということなんですね。で、まあ、例えば自動釣り線機レジの場合は、まあ、ピーピーピーってバーコードを読んでいって、ね、消費税額が出ますよね。で、そこで、まあ、お金をいただくと。で、それをチャランチャランチャランと入れていくと、で、いくらお金が入ったっていうの で、あとピッと押せば、お釣りが勝手にチャランチャランチャランとかね、お札がパパッと出てくるという状況になるんですね。で、これがね、民間だけじゃなくてですね、どうやら、公共機関、分かりやすく言うと、例えばどこだろう、市町村役場ですね、なんかでもその書類とか、例えば住民票とかなんかでもいくらかお金かかりますよね。で、それのやり取りとか、あと税務課とかあって、その例えば税金をね支払いに来られましたっていう時なんかでも、自動釣り線機でやった方が後々揉めないということで、ね、嫌がる人が非常に増えてきているという話を聞いたことがあります。ですので、多分今後こういったその電子マネーとかクレジットカード決済、あるいは、その自動釣り線機付きのレジですね、とかがどんどん普及していくのかなと思うんですね。で、自動釣り線機もあれも結構高いんですよね。あれね、とんでもない高いんですよ。レジ本体よりも桁が違ったりしますからね。 まあどうなんでしょうね、民間店舗とかだったらそれなりの効率が上がって良くなるのかもしれませんが、果たしてほらそれがね公共機関、市町村役場とかそういう施設のところで果たしてどんだけね効率を発揮するのかっていうのはちょっと分かりませんが、僕では分かりかねますが、そういう動きが、出てきているのも事実です。ですので、どんどんどんどんそういうお店もね増えてくるかもしれません。例えばショッピングモールでも全体が、ね、そうじゃなくて一部店舗でもそうなってるところありますから、どんどんねそういう形になるのかなと思ってみたりもしております。はい、まあねえ、人手不足も確かにそれで多少は解消されるのかなと思ったりもしますけどもね、ちょっと今後ちょっと注目していきたいなと思うわけでございます。それからですね、ちょっと夢のある、夢があるわけじゃないのか、こんな話題もありました。人口の流れ星計画、JAL とファミマが協賛をします。2019年初夏に広島瀬戸内でシューティングスターチャレンジを行いますということですね。これは、株式会社エールという会社があるんですが、ここが進める人工的に流れ星を作り出す計画シューティングスターチャレンジがありますと。そんな同社は、11月7日に JAL とファミリーマートがオフィシャルパートナーとして決定したと発表しましたと。シューティングスターチャレンジでは人工衛星から軌道上に特殊な素材の、流星群を放出、そして大気圏に突入し燃え尽きることでプラズマ発光が起き流れ星が再現できるのです。なお以前の発表によれば直径200キロの範囲で数百万人が同時に流れ星が見られるそうです。同社は2018年末から2019年初春に人工衛星を打ち上げ、2019年初夏に広島の瀬戸内で初のチャレンジを予定しています。また報道によれば JAL やファミリーマートは資金提供だけでなく観測イベントや商品タイアップなどを予定しているそうです。広島の夏を美しい流れ星が舞う光景、早く見てみたいものですねということです。これ面白いですね。ね、まあ人工的な、ね、流れ星なんでちょっとロマンは感じないかもしれませんが、そういうこともできるんだよっていうね、ことですよね。面白いですね。半径200キロですから結構、まあ、広くはない、まあ、広いっちゃ広いし広くないっちゃ広くないんだけど、まあ、200キロ内でまあ観測ができるということですよね。なんか面白いですねこれね、なかなかね、うん、誰も思いつかなかったんじゃないですかねこれね、流れ星を人工的に作ろうって言ってね、うん、夜ね、空を見上げていると、飛行機と明らかに違う動きをする、まあ移動するねものを発光体が見えたりしますけども、それはたまに人工衛星だったりしたりするんですよね。で、国際宇宙ステーションが、何月何日の何時何分にどこを通過するかっていうのもですね、あれ分かるんですよね。で、それの時間に合わせて、まあ、夜だったらその方角の空を見ていると、その動いていく、衛星が、国際宇宙ステーションが見えるんですよね。で飛行機は赤と白かな、青か白かの、点滅がねこうピカピカしながら飛んでいきますから、あれ飛行機だわっていうのは分かるんですけども、本当にね普通に白い光の物体がですね一定の速度でピーって流れていきます、動いていきます。それ大概人工衛星なんですよね。でそれが、まあ観測できるというか見れますよというねいうのが分かったりもするんですけどもね、今回はその流れ星を作ってみようということなんですね。 ペレセフス・ザ・流星群じゃないですけどもね、そういった流、まあ、天気さえ良ければですね、そういう、まあ、流れ星がたくさん見えるのかなと思ったりするんですね。まあ、燃え尽きますので、ね、地上に落下することはありませんから、いいんじゃないでしょうか。ちょっとやってみるね、面白いかもしれませんね、まあ、打ち上げ花火とまたちょっと違うね、楽しみ方もできそうな気はしますけども、ぜひね成功してほしいですね。できれば僕も見てみたいなと思いますが、その時に広島に行けるのかな、無理だよな。まあまあ、ご覧になった方ね、おられましたらね、人もコメントをねお寄せいただけたらなと思うわけでございますが、はい、よろしくお願いいたします。そうそう、もうね、あの紅葉の季節になりまして、舞鶴もですね、金剛院とか、いろんな紅葉の名所がありますけども、だいぶ色づきました。はい、本当に綺麗に色づいております。ね、ぜひともね、紅葉を見にまた舞鶴の方にもお越しいただけたらなと思うわけでございます。今日ちょっとね、いろいろ、まあ、ちょっと用事がありましてですね、舞鶴市内でも特に東地区の方をちょっと、うろちょろしてたんですけども、結構山々もね色づいてて、あ、綺麗やなと思いながら、見てたりしてたんですけども、ぜひともよければ、ね、お越しいただけたらなと思うわけでございます。で、こんなネタもね入れとかないとね、たまにはね、よいしょ、たまにはじゃないのか、どれだった、あった、糖尿病1000万人予防と対策ということなんですけども、糖尿病が疑われる成人が推計1000万人に上ったことが、厚生労働省が実施した調査で分かりましたと。高齢化の進展などで、前回調査より50万人増え、調査を開始してから最多となり、厚生労働省は生活習慣の改善などに向けた対策を強化していく方針ですというんですね。予備軍も含めて1000万人ですからね、すごいですこれね。怖さを知り、危機感を持ちましょう。糖尿病の、初期症状は目立った自覚症状がないため治療が遅れ、腎機能が低下し、透析治療が必要になったり、網膜症で失明したりすると生活に大きな支障をきたします。またがんや心筋梗塞、脳梗塞のほか認知症のリスクも高まります。まずは糖尿病の怖さを知り、身に降りかかるかもしれないという危機感を持って予防に努めましょうということですね。糖尿病は、食事運動で予防しましょう。食事は朝昼晩の食事をきちんと摂ることが基本です。食感はごくごく控えて、コーヒーや紅茶にはなるべく砂糖は入れないようにしましょう。どうしても欲しいなと思ったら人工甘味料を代用しましょう。昼食はコンビニ弁当より手作り弁当の方がぐっとカロリーを抑えることができます。外食をするときは和食や和風の定食を選びましょう。揚げ物や油炒めなどはカロリーが高いので注意しましょう。野菜、海藻、玄米、麦ご飯、キノコ類などから食物繊維を積極的に摂りましょう。運動は定期的に長く続けることが秘訣です。季節的にも、自然の中で風景を堪能しながらのウォーキングがおすすめです。やらねばと急激に始めたりきついと感じる運動はかえって体の負担になるので、楽しく続けられる自分に合った運動の方法を探してみましょうということなんですね。1000万人以上もいるんですね、すごいですね。日々の食事のコツ、増やしていきたい調理法としては、茹で物、蒸し物、ね、その次が焼き物、その次炒め物で揚げ物で、揚げ物を少なくして、 揚げ物よりは炒め物を多くして、炒め物よりは焼き物を多くして、で茹で物とか蒸したものを多く取りましょうとね、いうことですね。で多く取りたいメインの食材としてはやっぱりメインは野菜ですと。で魚、鶏肉、豚肉、牛肉ということですね。牛肉ばっかり食っとったらあかんのということですね。お分かりですかね。ダメですよ、牛肉ばっかり食ったらね、ダメですよ。で、理想的なウォーキング週3回以上、食後1時間から2時間後、食前より食後の方が効果的ですと。はじめは1分間に80メートル程度の速さで続けましょう。毎日続けながら、運動強度を増していきますということなんですね。1分間に80メーター、なるほどね。1分間に80メーターでそんな大して速くはないですよね。これが一番いいんでしょうね、これね、あとウォーキングされる場合、ジョギングでもそうですけども、シューズ、ね、靴には多少お金をかけた方がいいかもしれません。その方がいいやつはね、クッションがしっかりしてますので、膝とか、ね、負担がかかりにくいですし、あとウォーキングのね、正しい、やり方っていうのが本人とかで出てますので、そういうのを見るのもいいと思います。歩き方一つでですね、膝を痛めたりとか、他のね、股関節とかにも負担をかけたりとかします。歩いてるからといって、絶対いいわけじゃないので、膝にも負担のかからない歩き方っていうのがあります。正しいウォーキングのフォームっていうのがありますので、それも、ぜひともですね、勉強していただきまして、された方がいいのかなと。その方が年いってからですね、足が痛いとかね言わなくて済みますので、シューズと、フォームですね、歩くフォームには十分注意をしていただけたらなと思うわけでございます、ね。そうじゃないと後で痛いよっていうことになっちゃいますので、十分注意してくださいということでございますね。あとはね、ネタ的にはまあ、今週で予定したネタは以上でございます。ショートバージョンでございますので、そんなにたくさん用意しておりません。本当にね、朝は本当に寒くなりましたね。日中ね、日当たってるところにいると暖かいんですけども、例えば室内でねいると、外に出るとやっぱり、ね、風が冷たいです。ですので十分お出かけの際はですね、日が当たってるからといって、安心するんじゃなくて、ちょっと1枚ね、羽織るもの、あるいは首に、ね、巻くストールとかも、お持ちになられてですね、お出かけになられた方がいいのかなと思います。で、やっぱりその首元がねちょっと暖かいだけで、全然ね感じ方も違いますんでね、体感温度も変わりますんで、そこは十分考えてですね、お出かけしていただけたらなと思うわけでございます。であとイベントなんですが、11月の25、26日同日、ですけども、10時から19時に、西前鶴恵比寿市が行われます。商売繁盛の神様を祀った恵比寿神社にあやかり、商売繁盛を願った恵比寿市を今年も開催いたしますということです。恵比寿娘の加護道中や、よさこい踊り、バザーなど、各各商店街でですね、趣向を凝らしたイベントが行われますので、ぜひ、この2日間、お越しいただけたらなと思うわけでございます。それから、市民綱引き大会、これが12月の3日、日曜日ですね、9時30分から行われます。場所は文化公園体育館、内容は小学生、中学生、一般の部、 いずれも男子と女子の部があります。1チーム8人から12人、試合は8人対8人で行います。参加料が1チーム500円、小中学生は300円です。お申し込み方法は11月の17日までにお申し込み用紙があります。これスポーツ振興課などに、あります。または市の舞鶴市のホームページからもダウンロードができますので、それ記入していただきまして、ファックスを送ってください。スポーツ振興課の方へ送ってください。でファックス番号が 07736298916298916298911、でスポーツ振興課のお電話番号ですが66-1058 07736-1058、こちらの方へお願いいたします。はい、ね、ぜひお越しください。あ、もうこれもあの、あとですね、11月の6日に、解禁しました、ズワイガニ漁ですね、前鶴カニですね、これが食べれたり買ったりできる市内のお店の、マップが、今年も出来ました。前鶴観光ステーション、 JR 東前鶴駅の観光案内所のほか、市内外の道の駅などで、配布しております。これぜひね、これを片手に前鶴カニを食べにね、またお買い求めにお越しください。なかなかいい値段で取引されてましたね。1杯20万円では5万円か。京阪神に持っていかれたそうですけどもね、でもそういうやつは京阪神に行っちゃうんですよね。あとですね、何かあるかな。とりあえず、イベントとしましては、とりあえずそんなところでしょうか。はい、ショートバージョンでお送りしてます、お送りしております、651号、そろそろお開きにしたいなと思うわけでございます。来週は、予定通り金曜日じゃないんだな、来週も土曜日に、18日に収録します。金曜日ちょっとご用がありますので、収録できませんので、来週も土曜日の18日に収録しますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、お届けしてまいりました M チャンネルフォルムマイズルナンバー651号、お開きしたいと思います。今週皆様のお相手をいたしましたのは私サニさんでした。最後にこの曲を聴いてお別れしましょう。 Q で Don't Say Goodbye。寂しそうで僕は目をそらしてた。作り笑顔などいらないよ。走り出す窓の外、遠ざかる思い出が優しい涙を運んでくる。片付かないアンサー、踏み出せないままで、流れる時と流されてた日々。いくつもの別れ道、振り返らず乗り越えて、その先にきっと待ってる。見る頃に
かった。